もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
あ、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
はい、隣の家の人とのトラブルというか、はい、なんですけど。
ほうほう、
はい、
具体的にはどんなトラブルですか。
はい、ここ3ヶ月ぐらい、まあ、から前からですね、
はい、
隣の家に野良猫が住み着いてるんですね。
ええー。
で、まあ、その隣の家の人も、ゴミ屋敷まではないんですけど、
はい、
すごい家がもう、外見からはもう人が住んでないような家なんですけど。
まあ、プチゴミ屋敷みたいな感じで。
はい、はい、はい。そこに住まれてて、はい、で、あんまり会うことがないんで、夜とか朝ちょっと見かけるぐらいなんですけど、
はい、
で、最近猫が住み着き出したんで、
ええ、
まあ一回、その猫がうちの家に糞をしたんで、
はい、
もうと思って処理をしたんですけど、
はい、
また最近家に帰ってくるたびに臭いと思ったら猫が糞をしてるんで、
はい、
でもそこ隣に住み着いてるんでどうにかしたいなと思って話をしたら、
ええ、
家の基礎の部分に通気口があるんですけど、
はい、
そこに住み着いてるんですけど、
ええ
最近見たらそこにこう雨とかに濡れないように屋根みたいなものを隣の家の人が作ってるんですね、でそれは猫は飼ってるんですかと、それとも住み着いてるんですかって聞いたら、
はい、
いや飼ってますって言うんですね、だからその飼ってるんやったらその糞とかはちょっとどうにかしてくださいっていう話をするんですけど、
はい、
全然その拉致が開かないと言いますか、
別
に何をするわけでもないですね、だからといってこっちがその猫よけのなんか買ってきてなんかするのもおかしいなと思うんですね、
はい、
で結局猫をその飼ってるって言ってもただ餌与えてるだけなんですよ、野良猫って、
ね、はい、
だからそのどうにかしてほしいのと、まあ、もう結局はもうその基本的にはもう昨日も話をしたんですけど、猫を飼うならちゃんとそういうしつけをしてほしいですし、
はい、
そういうのができないんやったらもう餌与えずに来てくださいっていう話をしたんですけど、
はい、
多分何も変わらないと思うんですね。
お隣の方ってのはご夫婦ですか。
あ、いや、もう おばあちゃん一人ぐらい。
おばあちゃん一人。あ、おばあちゃんなんだ。だいたいいくつぐらいの方ですかね。
60過ぎだと思うんですけど。
60過ぎっていうと、ま、今は割と若い方ですけど。
まあ、そうですね。
でももうおばあちゃんという感じの。
はい。
この方は何お仕事なんかされてるんでしょうかね。
なんか働きにいつも自転車で出かけられるんですね。
あ、一応その社会との接点というかちゃんと仕事はしてらっしゃるということ。
そうですね、
でもそのね、お一人の方がなんか猫を大事にしたがる気持ちも分かりますが、
そうですね、寂しいのかなとも思うんですけど、
でこの猫は1匹ですか。
最初は 2,3 匹だったんで今 5,6 匹に
増えちゃってるんだ。
赤ちゃんをやっぱ産んだりしてるんですよね。
じゃあ、プチゴミ猫屋敷だ。
ああ、でも匂いがやっぱすごいんですよ。
失礼ですけども。
はい。
あなた様のお家も、そこのうちも、一戸建てのお家ということですね。
そうですね。で、3年前ぐらいに、うちはその土地を買って、そこに引っ越してきた状態なんです。
はいはい。で、元から住まれてたのはその隣の家の方なんですね。
そうですね。はい。
どれぐらいの至近距離でこう隣り合ってるんでしょうか。
1メーターちょっと離れたところに塀が立ってて、はい、その塀自体は隣と共有なんですね。
はあ、ははあ、
で、
この塀というのはどれぐらいの高さなんですか。
1メーターぐらいの高さ。
ああ、1メーター。じゃあ猫にとっても何の問題もなく。
はい、何の問題もない、
猫がでもどうしてそのあなた様のお家をトイレ代わりにするようになっちゃったかですね。
ですね。で、いろいろインターネットで調べても多分もううちの家がトイレみたいになってるんかなと思うとちょっとまたそれもムカムカする
ですね。弱りましたね。
はい。
再三三四そのように困ります、なんとかしてくださいってことを言いに行ってるわけですね。
はい。
その罵り合うようなとこまで行ってないんです
か。まではそういうことはましないんですけど、
ええ、
あと追加してくださいっていうお願いをするんですけど、 ただ、まあ、もう変わらんやろうなと思ったんで、ちょっと、一応その、区長、町内の人とかにも相談はしたんですけど、
はい。
その、まあちょっと正直どうできるかなって、何、ちょっとそこも悩んでるような状態で。
あなたの家族構成はどうなってるんですか？
嫁さんが、と子供と3人ぐらい、
ええ。お子さんなんかどんな反応なんでしょう？
子供も、だから幼稚園なんですけど、
はい、
帰ってくるたびになんか臭いって、虫が落ちてるよって言ってくるんですね。
うん、この、糞の問題、匂いの問題がなければ、
そうですね。
問題ない
んですね。そこがちゃんとしつけをしてもらえるんであれば、思って、だからいろいろこっちでこう、その猫よけを考えようかと思ったんですけど、
はい、
まあやっぱりそのいろいろなんか買うにしてもお金がかかるしですね、
うん、
それもなんでこっちで負担するんかなって思うとちょっとまた納得がいかないんで、
はい、まあ例えばそういう猫よけっていうのはどういうものがあるかちょっと私には分かんないんですが、
はい、
ある程度のものを作りたいと、でその費用は負担してくださいっていうような話まではまだしてないんですか？
そうです、一度その前に木がすごい、庭の木がもう何も手入れしないんで、すごい伸び放題で、
はい、
で大きい木がうちの家の敷地まで入ってきてたんで、その切ってくださいっていう話をしたら、そういうお金がないんですって言われたんですね。でその町内さんの区長さんに相談したら、じゃあみんなで切るわっていうことで、近所の人みんなで切ってくれたんですね、
はい、
まあ、そういうような状態なんで、
うん、
だからお金っていうのはもう多分そういうのは難しいかなと思うんですよね。
いやまあ、軸したる部分あると思うんですけどもね、どういうふうにしたらいいなと思われますか？
基本的には、まあ、できれば猫よけの買っていくんですけど、やっぱその費用をちょっと負担してもらう、まあ、それが本当に効果あるかどうかわからないんですけど、
うん
うん、
で向こうの方はその黙ってしまうと、何かこう得策があるわけ
で、ね、まあ、なんかします、うん、どうしたらいいですかねって逆に聞かれるんで、どうしたらいいですかねっていうことであれば、もうだから本当はもう餌与えんであげてほしいんですっていう話だったので、
うん、
そしたらどっかいなくなるでしょっていう話はしたんですけど、
うん、
うん、
そうですか。ちょっと私も今もう全くどうしたらいいか分かんない状態ですね、お話聞いてて。今日の回答者の先生紹介したいと思います。弁護士の酒井誠先生です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ま、二つに分けて考えなきゃいけないんですけれども、
はい、
費用の問題と、
はい、
実際その、うん、猫をどうするかっていう問題ってリンクはしますけれども、
はい、
どっちを優先するかっていうことを一応考えておいた方がいいのかなっていう気もするんですね、
はいはい、
すごくたくさんの費用がかかる問題だったら、まあ、うん、費用の問題は大きいんですけれども、
はい、
もし猫の匂い、まあ、特に糞ですかね、の問題が一番中心で、それ以外は別に猫がいることが気になってるわけじゃないっていうんだったら、その猫よけの、まあ、忌避剤みたいなもんですよね、よけるためのそういうものってそんなにめちゃくちゃ高くはないから、効くものであればそういうことを、そのもうしょうがないからこんなことで毎日悩むぐらいだったら対処してみるっていうのも一つの手かなと思ってお聞きしてたんです。
でまたお金もこっちが、なんか、ちょっとこう、まあ、腹立たしいですよね、と思って。
で、その気持ちはすごく理解できるんですよ。
はい、
で理解できるんだけど、はい、隣の方が、
はい、
その程度のお金はあるのに、意地になってやらないっていうんだったら、ますますそういう気持ちになるんだけど、やろうと思ってもきっとできないんですよね、家もボロボロで。っていうことで、そのまあ猫が入ってく、何でしたっけ、基礎のところに屋根つける通気口か、
はい、
通気口に屋根つけるっていうのはまあちょっといかがなものかと思いますけど、それはともかく さっきの、木の枝切ってくれって言ったら金もないしと、でまあご自分じゃなかなかできないだろうから、じゃあ町内会でやりましたっていうのはある意味でいい話っていうか、いい関係ができてますでしょ。
でまあ、
うちのことだから手を出すなみたいな話になっちゃうと、よくあるテレビ番組とかで見るゴミ屋敷の戦いみたいになっちゃうから、そうならない方がいいと思って、きっと 穏便にやってらっしゃるんですよね、話とか。
そうですね、
うん。で、それはすごくいいと思いますよ。で、その中で、こちらが困ってるっていうことは一応理解してくれるんですか、その方は。
そう、まあ、はい。一応、まあ、話は聞いてくれるんで。
で、申し訳ないっていう姿勢はある。
まあ、どうにかしないといけないねとは言うんですけどね。
うん、
特になんか、何をするかなっていう感じで見てはいるんですけど。
それが、逆にね、そんなこと知ったことかというふうで、喧嘩状態になっちゃうと、そうすると法律を使って裁判所で何とかできるかって話には、なってしまって、で、程度を超えれば法律問題になって、何らかの、被害を申請して、とてもこれは日々の生活が大変だから、仮処分っていうんですけどね、仮処分をしたり、訴訟を起こして、何とかしろということも考えられなくはないけど、それって、お隣さんとそういう紛争になると、精神的にも負担だし、お金もかかるし、解決するまでに時間もかかりますでしょ。
はい。
だから、あんまりそういう展開が望ましいとは思ってないんですよ。
はいはい。
で、まあ、それだから割と冷静に話をしておられるんだなと思って聞いてたので。
はい。
で、その中で、まあ、一つは、確かにネットとかを見ると、猫の嫌がる匂いとか、その忌避剤と言われるものが、効き目が最初はあったけど、すぐなくなっちゃうとかいうことは書いてあるようですけれども、まあ、それもなんかその匂いだけじゃなくて音とか下に何かを敷くだとか、
うん、
ということを組み合わせて、これ手間になるかもしれないけど、そういうことをまずやってみるのがいいのかなと。でその後でね、で、法律問題、それから衛生上の問題もあるから、なかなかすぐ動けないと思うんだけど、保健所マターでもあると思うんですよ、その糞をされるっていうことは。でまして幼稚園のお子さんがいるわけだから、ほっとけないですよね。
はい。
で、一つ言えることは、そういう被害の状況は、もしその法律的な紛争になった時のために、ちゃんと写真撮って残しておくといいですよ、証拠として。
そうそうですね。
こんなひどい被害を受けてるのだから、別にわがまま言ってるんじゃなくて困ってるんだよ、本当に、ということは、口で言うだけではなかなか伝わらないから。うん。で、これもめんどくさいけれども、今時はデジタルで写真が撮れるから、昔みたいにフィルム買ってこなくてもいいわけで、
はい、
そういうのをちゃんと写真撮って、で、あとそのお隣さんが屋根つけたところも、これはまあそういう理由があって撮るので、そこは撮ったからといって法律問題になるとは私は思わないので、で、そういうことをしていて、あと自分が飼ってるんだということもなんか記録できればね、そうするとお隣さんの責任になるじゃないですか。で本当にそれで度を超えて迷惑してくる、要するに、プチゴミ屋敷か本当のゴミ屋敷で町内会中が迷惑するのかって、どっかでそういう風に展開していったらね、
はい、
そしたら何かお隣同士、例えば振動騒音周期なんていうことで訴訟になることでもあるわけですよね、時にはね。でそういう領域に入る可能性はあるから、
はい、
そうなった時はちゃんと証拠取っておかなきゃいけないけど、いきなりそういうことに進んでいくのはお勧めしないので、
わかりました
。お隣さんの話だから、はい、で悪気があるようではないので、はい、まずね、その忌避剤だとか塀になんか歩けないようにするとかね、猫が、
はい、
でそういうことをまずやってみて、で費用があんまりかかるようだったら、その出してくれっていうのはもちろん言ってもいいですけれども、
はい、
許せる範囲だったら多少負担してでもまずやって、
はい、
来ないようにするっていうのを試すのがいいんじゃないかなと思いますけれどね、はい、どうですか。
わかりました、うん、それでちょっと一回やってみます。
もしもし、いずれにしろ大きなトラブルにならない方向で、なんかその方も通気口に屋根をかぶせるっていうことは、一応猫へのいたわりはあるわけですよね。
そうですね。
で、あなた様へのいたわりに欠けてるわけですよね。
はい。
その部分が分かっていただけるといいですよね。
はい。また話してみます。
はい。では、失礼します。